広報伊万里第761号2017年7月号です。6月早々に梅雨入りしたものの、空梅雨かと案じていましたら、先月末から本格的にダダーッと降り出しました。か細かった田んぼの早苗も今では根をしっかりと張り、茎も太く大きく育っています。皆様おかわりございませんか。今月の表紙、色とりどりの花の苗を植える子どもたち。6月6日、松浦小学校で人権の花の贈呈式がありました。児童たちは花を傷つけないように気をつけながら、プランターに植え、きれいな花壇を作りました。
今月の主な内容、トピックス、特集、友好交流30年の歩み、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、スポーツ少年団交流大会、人の動きとなっています。トピックス、伊万里港が外国と貿易が可能となる国の開港指定を受けて50年を迎えた6月1日、山城町久原の開港記念碑の前でタイムカプセルの開封式がありました。記念碑には50年後の2017年6月1日に時の市長と開港指定時に誕生した8人が立ち会いの上で開封することと記されています。カプセルが取り出されると出席者から歓声が上がり、中からは伊万里獅子や式典当日の新聞、同年に発生した水害の記録資料などが次々に取り出されました。なおカプセルは現在市民図書館で展示公開しています。
特集、友好交流30年の歩み、伊万里市民訪問団が中国大連市を訪問。伊万里市と中国大連市の友好交流が始まってから今年で30年の節目を迎えました。この友好交流30周年を記念し、総勢59人の市民訪問団が5月20日から23日にかけて大連市を訪れ、交流行事や文化体験などさまざまな活動を行いました。今回の特集では、これまでの30年の交流の歴史を振り返るとともに、訪問団の交流活動の紹介などを通して、時代を見据えたこれからの両市の関係と相互発展について考えます。大連市の紹介。大連市は中国東北部の遼寧州の中で最も南にあり、三方を海に囲まれた美しい都市です。中国における有名な港湾、工業、観光都市であり、アカシアの街、ファッションの街、サッカーの街などと言われています。人口約700万人、伊万里市の約125倍。面積12,574km², 伊万里市の約50倍の大きな都市です。交流の歴史、交流の始まり。伊万里市と大連市との交流の始まりは昭和62年8月、当時の竹内市長を団長とする伊万里市経済交流中国視察団が、中国の港湾などの実情視察や経済交流の可能性の調査をするため、大連市をはじめとする6都市を訪問しました。また同じ頃、大連市から著名な書道家である宇淑元さんを団長とする教育視察団が伊万里市を訪問。この相互交流から両市の交流が始まり、その時々の時勢に合わせ地域資源を生かした交流を進めていこうと申し合わせました。各種研修生の受け入れ。平成元年2月、大連市からの法制技術研修生の受け入れを皮切りに、梨栽培技術、 牛の肥育技術などの研修生を受け入れ、現在18人目となる公務研修生の李 A さんが市内でさまざまな研修に取り組んでいます。平成19年5月、友好交流20周年を記念して、両氏の友好協力関係のさらなる強化に関する協議書に調印し、友好交流都市締結に至りました。これまでの多様な分野での交流、経済交流、平成15年11月に大連港と伊万里港との間に定期コンテナ航路が開設されました。大連港からは家具や日用品などのさまざまな品目が輸入され、伊万里港からは機械製品などが輸出されています。文化・教育・スポーツ交流。文化・教育・スポーツの面では、両市の中学生が交互に訪問しホームステイ交流を行ったほか、大連市から小学生修学旅行団が市内の小学校を訪問、日本の折り紙やゲームなどをして交流を深めました。その他、中国北京市で開催された友好都市対抗中学生卓球大会では、伊万里市と大連市の中学生がペアを組み出場しました。観光交流。近年では観光面での交流も盛んになってきています。平成26年以降は、大連市観光視察団や国際旅行者が伊万里市を訪問し、大河内山などを視察しています。また27年からは伊万里市からも観光 PR 代表団を派遣しています。これまでのさまざまな交流を通じて、両市の友好関係が築き上げられてきました。これからも時代の変化に応じた交流を行い、相互の発展を図っていく必要があります。今回の訪問で深まる理解と絆、友好交流30周年記念レセプション、5月20日レセプションが開催されました。大連市からはロリン副市長をはじめとして歴代の公務研修生など23人が出席し、市民訪問団を温かく歓迎。大連市少年宮の歌や踊りが披露され、伊万里市からは太極拳の演舞を披露しました。大連アカシア祭り開幕式。日本の各都市やアジア、ヨーロッパなどの各国の来賓を代表して塚部市長が挨拶をしました。また大連アカシア祭りウォーキング大会や大連国際マラソンにも参加しました。ウォーキング大会の後は、大連市現代博物館で大連市の伝統文化である切り紙体験を行いました。団員は繊細で美しい大連市の伝統文化に感心した様子で見入っていました。アカシア祭りと観光フォーラムの開催に合わせて、大連市を訪問した各国の訪問団が招待された歓迎レセプションに参加しました。着物姿で参加した団員は、各国の参加者から記念写真を求められるなど注目の的に。中国のみならず、世界に日本文化の素晴らしさを広めていました。また中国の楽器演奏や踊りなども披露され、約500人が参加した大規模なレセプションに訪問団員も驚いた様子でした。50年100年の交流に向けて、5月22日中日観光大連ハイレベルフォーラムに参加。日中両国の観光都市や旅行会社、航空会社などが一堂に会して観光連携の方策などを話し合いました。伊万里市の観光について塚部市長は、多様化するニーズに対応するために近隣地域と広域で連携しながら伊万里産品を PR していきたい、大連市との長年の交流実績をもとに今後は相互の滞在型の観光交流を行っていきたいと展望を発表しました。今回の訪問で塚部市長は大連市の多くの要人と会見、蒋正宝大連市長は、今回多数の市民と訪問いただいたことに敬意を表します。 今後もさらなる交流を図っていきましょうと感謝の意を述べました。今後もさまざまな分野で連携を密にし、将来を見据えた息の長い交流を続けていくことを誓い合いました。国際戦略室室長の力武弘和さんに聞きます。今回の訪問では、これまで両氏が築き上げてきた交流の歴史の重みを振り返り、互いの絆と友情を再確認することができ、観光連携など将来にわたり互いが発展していくための方策などを話し合い、充実した訪問となりました。今後50年100年と友好的な関係を維持していくためには、この交流の輪を次世代につなげていかなければなりません。そのため市では、今後の30周年事業として青少年を中心とした交流事業を計画しています。また来年度以降もさまざまな交流事業を計画する予定です。市民の皆さんが気軽に参加できるようなイベントも実施したいと考えていますので、その際はぜひ参加をお願いします。30周年事業今後の予定、7月30日から31日、大連市の青少年を受け入れ芸術文化交流などを行います。8月、中国北京で開催される卓球大会に大連市と伊万里市の中学生でペアを組み出場します。11月、中学生を大連市へ派遣、ホームステイなどを通じて国際社会で活躍できる人材を育成します。以上、特集の問い合わせ先は国際戦略室、電話 22-7046。
みんなの広場、5月18日大坪公民館と30日牧島公民館で、市長と語ろう今井の夢づくり座談会がありました。5月26日市と日本航空株式会社は、観光の振興や人材の育成などを通じて地域の活性化へつながることを目的とした包括連携協定を締結しました。新ジャパンプロジェクトと銘打ち、6月の国内線のファーストクラスに伊万里産食材をふんだんに使った機内食を提供、また機内市で伊万里を特集するさまざまな取り組みを行いました。5月28日伊万里市を舞台にした短編映画伊万里のマリの凱旋上映会が市民センターでありました。6月1日市民センターで伊万里市消防団員の入団式がありました。今回は新たに58人が入団、団員は合計988人に。地域防災の要としての役割が期待されます。6月3日第17回微笑み広げてふれあいステージが市民センターであり、市内の福祉施設の利用者に歌や踊りの発表会などを通じて交流を深めてもらおうと、福祉施設職員などで作る実行委員会が毎年行っているものです。ステージでは各施設が練習を重ねてきた歌や踊りが披露され、会場は大きな拍手に包まれました。6月5日黒川公民館で伊万里市内読推進ネットワーク設立総会がありました。6月6日唐津伊万里人権啓発活動地域ネットワーク協議会が松浦小学校で人権の花の贈呈式をしました。ほがらかページ、5月21日市民センターを出発点として第23回白い杖で街を歩こう会がありました。これはバリアフリーの街づくりと視覚障害への理解を深めてもらうため、広く市民に参加を呼びかけ、伊万里市視覚障害者の会が毎年実施しているものです。この日は視覚障害者や高校生など約80人が参加、事前指導の後参加者は2人1組となり、1人がアイマスクをつけ、もう1人は介助者として出発しました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた2人の高齢者を塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。 5月29日に訪問した畑津町の松尾富子さんはとても働き者で、4人の子育てをしながら夫と共に農業に精を出していたそうです。体を動かすことが好きで運動神経もよく、若い頃は足が速いということで近所で評判。長生きの秘訣は適度な運動と野菜中心の食事をとること。6月13日に訪問した船屋町の曽我絹さんは、今でも一人で歩いて買い物に行くほどお元気です。手芸が趣味で、その作品は繊細な刺繍が施されており、どれも素晴らしい出来栄え。これまでの印象深い思い出は家族と世界各国を旅したことだそうです。みんなで広げよう食のまちづくりの輪。今月は川東保育園の食育活動を紹介します。園では毎月19日は食育の日として、年齢に合わせた食事に関する活動を行っています。主な活動としては、菜の花を育てて菜種油を絞ることや、夏野菜のカレー作り、田植え、稲刈りをした米でおにぎり作りなど、育てて調理し食べるまでの工程を実践しています。食育ワンポイント、夏野菜の王様、ゴーヤの効能。ゴーヤには夏バテ解消、美肌効果、胃腸を元気にするなどの効果があるほか、独特の苦味成分には疲労回復、食欲不振の解消、血糖値の低下など夏に嬉しい効果がたくさん詰まっています。またレモンの2倍から4倍のビタミン C、 牛乳の14倍のカルシウム、セロリの30倍の食物繊維など多彩な栄養素が含まれており、まさに夏野菜の王様。この夏はゴーヤで元気に乗り切りましょう。問い合わせ先、まちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2114。 我が家のアルバム、東円蔵寺の淵上修司さんと佳代子さんの長女真央ちゃん、1歳9ヶ月。私は外でシャボン玉遊びをしたり、パパやママとおしゃべりをしたりすることが大好き。食べ物ではバナナやトマトが大好物なの。最近は歌いながらピアノを弾くことに夢中になっているんだよ。パパから一言、明るく活発な真央ちゃん、仕事から帰るとおかえり、元気な声で迎えてくれて疲れが吹っ飛ぶよ。これからもたくさん遊ぼうね。伊万里のヤングウォーカー、上の山にお住まいの溝上真由子さん23歳。仕事はスポーツクラブゼネックス伊万里で、お客様の目標目的に沿ったトレーニングメニューの作成や食事栄養の指導。仕事で心がけていることは、笑顔で元気な接客。目標はお客様の目標を達成できるようサポートし、結果を出すこと。趣味はミラーレス一眼レフカメラを持って景色や花を撮りに出かけること。特技はスポーツは何でも得意、特にバレーボール。市民へ一言、皆様の運動をサポートします。ぜひゼネックス伊万里へお越しください。
スポーツです。第30回市老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会が5月25日国見台陸上競技場、国見台球技場でありました。第20回伊万里市民グラウンドゴルフ大会が6月3日国見台陸上競技場、国見台球技場でありました。6月3日と4日国見台野球場と有田町の赤坂球場で、市長旗争奪第39回市中学生野球大会が開催されました。今大会から新たに有田町の2校も参加、例年以上の熱戦が繰り広げられ、聖霊中学校が伊勢地区9校の頂点に立ちました。 第34回中学生相撲大会が5月27日国見台相撲場でありました。市近郊中学卓球大会が5月27日国見台体育館で行われました。第64回 NHK 杯佐賀県高等学校野球大会が6月2日から6日まで佐賀市の緑の森県営球場ほかで行われ、伊万里農林高校が準優勝でした。市会長杯ソフトテニス大会が5月21日国見台庭球場で行われました。第36回市近郊中学生バレーボール大会が6月4日国見中学校体育館ほかでありました。第23回伊万里アジサイカップバドミントン大会が6月18日国見台体育館で行われました。7月の市民スポーツ、5日から21日まで市長旗争奪ママさんナイターバレーボール大会が6時半から国見台体育館で、9日日曜市インディアカ大会が9時から国見台体育館で、21日金曜伊万里眼科杯争奪グラウンドゴルフ大会ペア大会が8時半から国見台球技場で行われます。代わって教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題、創造する力について、国内での職業について10年から20年後には日本の労働人口の約半数がついている仕事を人工知能やロボットなどで代替することが可能というショッキングな記事を記憶されている人も多いかと思います。 AI 人工知能技術の進歩は著しく、ゲームの中でも最も複雑である囲碁のプロ棋士を負かしてしまう能力をも獲得しています。人間が作り出した機械道具がある面では人間の能力を超えて進化し、そこには期待と不安が入り混じっています。人類がアフリカでチンパンジーとの共通祖先から枝分かれしたのは約700万年前とも言われています。チンパンジーの研究を通じて人間の心や進化的起源を探求するある研究者は、人間を他者と区別する最も大きな特徴は何だろうか、究極的に言えばそれはイマジネーション、想像する力ではないかと思うようになったと言っています。想像する力は人権社会の源泉ではないでしょうか。将来人工知能が心を持つ時代が来るかもしれませんが、想像する心、さらには他者を思いやる心は人間の体と同様に進化の賜物です。この宝物を育み、誰もが幸せに暮らせる社会を目指したいものです。郷土の文化財日本遺産シリーズその4、肥前窯業が育んだ景観と暮らし。400年にわたる肥前窯業の歴史や文化は景観や暮らしの中にも今なお息づいており、礎を築いた先人の陶工たちを大切に祭り、また窯業に関わる伝統行事が受け継がれています。この歴史ストーリーを構成する文化財として大河内山があります。1660年代頃に有田からお道具山が移転してきた大河内山では、現在も30の窯元が軒を連ねています。国史跡大河内鍋島窯跡には、窯跡のほかお細工跡や藩役宅跡、陶工屋敷跡群など古い絵図にある遺構や地形が良好に残っています。また毎年4月に江戸時代の陶工たちを祀る供養塔で無縁塔祭りが行われ、11月には焼き物の絵付けに使う筆の供養が行われます。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。
インフォメーション。第49回市民納涼花火大会が8月5日土曜8時から国見台公園で行われます。お天気が悪い時は 翌日6日に巡演されます。市民応援団として一口1000円のオーナーを募集しています。問い合わせ先、市観光協会、電話 23-3479。 第28回伊万里の夏どっちゃん祭りが8月6日日曜10時から市街地で行われます。祭りの花は勇壮可憐な女みこし、この担ぎ手を募集しています。応募期限は18日火曜です。なお当日は交通規制が行われますのでご注意ください。問い合わせ先、観光課観光戦略室、電話 20-9031。 今月下旬皆さんに新しい被保険者証を郵送します。現在交付している国民健康保険被保険者証の有効期限が今月で満了になります。8月から使用する新しい被保険者証を今月下旬までに世帯主に郵送します。手元に届いたら内容を確認し、記載内容に誤りがある場合は連絡してください。70歳から74歳の国民健康保険被保険者に交付している国民健康保険高齢受給者証の有効期限も同じく今月で満了になります。該当する人には高齢受給者証を同封しております。入院など高額な治療を受けるときは限度額適用標準負担額減額認定書の交付を受けましょう。有効期限が今月までとなっていますので、認定を受けていた人も8月以降は新たに申請が必要です。詳しいことは長寿社会課医療保険係、電話 23-2153 へお尋ねください。後期高齢者医療、現在交付している後期高齢者医療被保険者証の有効期限も今月で満了になります。8月から使用する新しい被保険者証を今月下旬までに皆さんに郵送します。手元に届いたら内容を確認し、記載内容に誤りがある場合は連絡してください。入院など高額な治療を受けるときは事前に限度額適用標準負担額減額認定証の交付を受けましょう。すでに受けている人には保険証と一緒に新たな認定証を郵送しますので、更新の手続きは必要ありません。有効期限満了の認定証は保険証と同じく適正に処分してください。詳しいことは、後期高齢者医療広域連合、電話 0952-64-8476 へお尋ねください。お手元にお持ちの古い有効期限が満了した被保険者証は適切にご処分ください。高齢者見守りネットワーク事業を始めます。市では地域住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、さまざまな事業者と連携して高齢者を見守る伊万里市高齢者見守りネットワーク事業を始めます。この見守りネットワークとは、協力事業者が日常業務の中で高齢者の異変や気になることがあったときに連絡することで、地域の高齢者を緩やかに見守るものです。協力事業者や団体などを募集します。問い合わせ先、長寿社会課高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。 国民健康保険後期高齢者医療高額療養費制度で70歳以上の人の自己負担限度額が変わります。医療費の自己負担が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給される制度について、国の制度改正に伴い8月から70歳以上の 自己負担限度額が変わります。65歳以上の人が療養病床に入院した時の居住費が変わります。いずれも詳しいことは長寿社会課医療保険係電話 23-2153 へお尋ねください。特別養護老人ホームなどの施設サービスを利用する場合、低所得の人の利用が困難とならないように、申請により介護保険負担限度額認定証を交付します。問い合わせ先、長寿社会課、介護給付係、電話 23-2154。介護保険料、特別徴収を平準化します。介護保険料の特別徴収、年金からの転引きは、4月、6月、8月に仮徴収し、10月、12月、2月に本徴収として納めていただいています。しかし、所得の変動などで仮徴収額と本徴収額が大きく異なる場合は、特別徴収額が年間を通じてできるだけ均等になるよう、8月分の介護保険料の仮徴収額を変更します。65歳以上の人の介護保険料を減免します。市では、65歳以上の人で介護保険料の納付が困難な人について、保険料を減免、軽減します。いずれも詳しいことは、長寿社会課、介護給付係、電話 23-2154 へお尋ねください。8月から高額介護サービス費の利用者負担上限額が変わります。同じ月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額が一定額を超えた場合、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。この利用者負担の上限額は5つの区分に分かれています。このうち一般世帯の上限額が37,200円から44,400円に変わります。詳しいことは、長寿社会課介護給付係、電話 23-2154 へお尋ねください。7月は青少年の非行、被害防止全国協調月間と、社会を明るくする運動、協調月間です。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。熱中症にご用心。熱中症は外で運動や仕事をした時になるものと思っていませんか？実は家の中でじっとしていてもなることがあります。この熱中症の予防、部屋の温度をこまめにチェックする、室温が28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使う、喉が渇かなくてもこまめに水分を補給する、外出時は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をする、日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをする、無理をせず適度に休息をとる、熱中症になった時応急処置として涼しい場所へ移し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつけ扇風機や内輪で風を当て体を冷やす、脇の下、太ももの付け根などを冷やす、飲めるようであれば少しずつ水分を取らせる。問い合わせ先、伊万里消防署消防2課救急係、電話 23-1199。伊万里産の食材を使った限定のコース料理などが楽しめる伊万里フェアを横浜と福岡で開催します。問い合わせ先、観光課伊万里ブランド係、電話 23-2110。 4月から5月にかけて開催された第27回全国菓子大博覧会三重で、立花町にある 栄菓子舗の内田剛さんが出品したふんわりクッキーが厚生労働大臣賞を受賞し、6月13日、市長に報告がありました。市内では初めてのことです。市長雑感、伊万里市長塚部義和、タイムカプセル開封。伊万里港は昭和42年6月1日に関税法に基づく港の指定を受け、貨物の輸出入や外国の貿易船の出入港が可能になりました。年月は経ち、今年は開港50周年の記念の年、昭和42年といえば、7月9日に死者12人に及ぶ未曾有の大水害に襲われ、市の歴史の中でも最も苦難な年でもありました。そうした中、明るい展望として埋め立てられた伊万里湾沿岸には、木材関連企業が相次いで進出しましたが、原料のラワン材を輸入するために港の指定が必要とされたのです。開港指定記念式典で記念碑の除幕が行われ、石碑の裏には記念碑の下にカプセルが埋没されているので、2017年の時の市長と開港指定時に生誕された8人の立ち会いの上開封せよとの趣旨が当時の山口政治市長名で刻まれています。また当時の資料には同年に誕生した8人の赤ちゃんが母親に抱かれタイムカプセルの埋没に立ち会われたと記されており、山口市長も粋なことをされたものだと感じました。碑文の通り、6月1日のタイムカプセルの開封にあたっては石碑に刻まれた8人とその家族の所在が確認でき、当日は50歳になられた大川地新田さん、松浦長らと一緒にタイムカプセルを取り出しました。保存状態は比較的良好で、中から当時の新聞や水害の記録、港の写真などが出てきました。これらは皆さんにも見ていただけるように市民図書館に展示しています。当時の担当課長で元助役の富村茂雄さんは、まさか50年後に自分がこのように立ち会えるとは感激と話されていました。先人たちの伊万里港にかける強い思いを感じ、50年後も発展している伊万里港を作らねばと決意を新たにしました。以上、市長雑感でした。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。市長と語ろう伊万里の夢づくり座談会が19日は松浦公民館で、25日は南畑公民館であります。時間はいずれも午後7時から8時半。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。重度障害者医療費受給資格証の更新手続きが18日から始まります。受付場所は、福祉課社会福祉係。詳しいことは福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。生きている化石カブトガニの産卵の観察会を23日に行います。場所は木須町のたたら海岸です。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。リノベーションスクールアットマーク伊万里の公開プレゼンが16日日曜2時から市民図書館であります。問い合わせ先、まちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2114。 老齢基礎年金を受け取るのに必要な加入期間、受給資格期間が25年から10年に短縮されます。日本年金機構では対象者に請求手続き用紙を送っています。制度の開始は8月1日からで、最も早い年金の支払いは10月です。まだ請求手続きをしていない人は年金ダイヤルに電話して予約の上、唐津年金事務所で手続きしてください。電話は 0570-051165 です。 問い合わせ先、唐津年金事務所、電話 0955-72-5161。 夏の交通安全県民運動は11日から20日まで。6月18日現在の交通事故発生状況。人身事故は229件で、前年より18件減っています。亡くなった方は3人で、前年より2人増えています。怪我をした人は310人で、前年より3人減っています。国見台子ども用プール、今年も21日から8月31日まで10時から6時まで営業します。入場料は大人200円、子ども高校生以下100円。問い合わせ先、体育保健課スポーツ振興係、電話 23-3187。 毎週火曜日は市役所のみで午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。伊万里湾岸清掃に参加しませんか？日時は17日祝日午前8時からです。なお、参加する人は事前に環境課に連絡してください。詳しくは環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 駐在員に世帯台帳を配布しています。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 市長と市議会議員の資産を公開します。詳しくは議会事務局庶務係、電話 23-2594 へお尋ねください。子ども茶道教室納涼お定茶会を27日木曜、市役所市民ロビーで行います。問い合わせ先、障害学習課障害学習係、電話 23-3186。 施設見学会があります。15日土曜、山城町久原の佐賀大学海洋エネルギー研究センター伊万里サテライトの見学です。事前申し込みは不要です。問い合わせ先、佐賀大学海洋エネルギー研究センター伊万里サテライト、電話 20-2190。 法務局では5月29日から金融機関などに提出する法定相続人に関する大量の戸籍・除籍謄本に代わるものとして、法定相続情報一覧図の写しを作成し、証明する手続きを始めました。手続きに関する相談は事前に予約してください。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2885。地球に触れる夏休み in 伊万里。地球温暖化問題を中心とした環境問題について関心を持ってもらうための夏休み特別企画です。8月1日から6日まで市民図書館であります。問い合わせ先、佐賀県地球温暖化防止活動センター、電話 0952-37-9192。子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは19日火曜10時から市民図書館ホールで。7月生まれのお誕生会は26日水曜10時半から子育て支援センターポッポで。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 学校生産物直売旬の駅農林が13日木曜、伊万里農林高校であります。詳しくは伊万里農林高校富士山、電話 23-4138 へお尋ねください。7月はバス車内事故防止キャンペーン期間です。問い合わせ先、一般社団法人佐賀県バスタクシー協会、電話 0952-31-2341。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。普段あまり気にしない冷蔵庫の温度ですが、室温を控えめに設定すると消費電力が 少なくなります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 どっちゃん祭りフリーマーケットの出店者を募集します。応募期限は18日。問い合わせ先、伊万里の夏どっちゃん祭り実行委員会事務局、電話 20-9031。 子育てファミリーサポート提供会員を募集します。登録講習会があります。応募期限は10日。問い合わせ先、福祉課子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 チャレンジキャンプ参加者とスタッフを募集します。8月25日から28日まで、山城町の黒田城野営場です。応募期限は28日。詳しくは青少年センター、電話 23-2658 へお尋ねください。カルチャー講座の指導者講師を募集します。募集期限は31日。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 伊万里有田共立病院の薬剤師を募集します。採用人数は3人程度。問い合わせ先、伊万里有田共立病院事務局、電話 46-2121。 シルバー人材センターの会員を募集します。費用として年会費が2000円、保険料の一部負担が600円、互助会費が500円。詳しいことはシルバー人材センター、電話 23-3471 へお尋ねください。地域包括支援センターの嘱託職員を2人募集します。詳しくは地域包括支援センター介護予防係、電話 23-2155。 有田川浄水場運転監視業務受託者を1人募集します。募集期限は18日。問い合わせ先、水道部管理課管理係、電話 23-5490。 30年度農業佐賀県単独事業があります。応募期限は14日。詳しいことは農業振興課営農流通係、電話 23-2557 へお尋ねください。ワクワク親子農林教室の受講者を募集します。受講料は1組500円、別途教材費1000円程度の実費負担があります。募集期間は10日から21日。問い合わせ先、伊万里農林高校富士山、電話 23-4138。 入国警備官の募集です。詳しくは福岡入国管理局総務課、電話 092-717-5420 へお尋ねください。こんにちは、図書館です。図書館星祭りは8日土曜と9日日曜、両日とも10時からです。子ども上映会上り釜のお部屋で16日日曜2時半から。平和を願って、終戦から70年以上が経ち、戦争の記憶を語る人は少なくなっています。戦争の記憶を残し平和について考えようと、朗読ボランティア草ひばりによる朗読の会を開催します。8月5日土曜1時半から要会議室です。7月の休館日、10日、17日、24日、31日の各月曜日と27日の館内整理休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険だよりです。胃内視鏡胃カメラ検診があります。対象は来年3月31日現在で、50歳、52歳、54歳、56歳、58歳の人です。料金は5000円。なお、生活保護世帯に属する人は無料です。定員は50人です。乳幼児定期健康審査、BCG 予防接種、7ヶ月児相談。妊産婦乳幼児相談。妊婦ワクワククラブ。市民健康相談、ストレスケア相談。 いろいろあります。詳しいことは健康づくり課電話 22-3916 へお尋ねください。子どもの急な病気に困ったらまず電話を。医師や看護師が相談に応じる小児救急電話相談は0952-24-2200。利用時間は午後7時から翌朝8時まで毎日です。休日夜間救急医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜午後8時から10時まで電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 7月の行事予定、市民センター防災講演会が9日日曜2時から、カラオケ発表会は23日日曜9時半から、佐賀県身体障害者福祉大会は30日日曜10時からです。下水排水設備の点検商法にご注意ください。業者が個人宅を訪問し市役所から依頼を受けているような言い回しで排水管の点検清掃を進めるという事例が増えています。そのような業務を市役所が業者に委託することはありません。最初は無料の点検と言われても高額な工事などを契約させられるケースもあります。点検や清掃を進められても必要がなければきっぱりと断りましょう。問い合わせ先、排水設備の清掃に関することは下水道課業務係電話 23-2395 へ。契約に関することは市消費生活センター電話 23-2136 へご相談ください。第49回伊万里市スポーツ少年団交流大会が6月11日南畑小学校体育館でありました。市スポーツ少年団に登録している野球や陸上、武道などの少年クラブ6団体8チームが参加、ボール運びや新聞紙リレーなど9種類のニュースポーツに挑戦し楽しく交流しました。6月1日現在の人の動き、男 26,865 人、女 28,957 人、合わせて 55,822 人で前月より13人減っています。なお世帯数は 23,171 世帯で5世帯増えています。これで広報伊万里7月号を終わります。